ます。おはようございます。元気ですか皆さん。元気ですか。元気ですか。アーメン。感謝します。まずはじめにお祈りをさせていただきます。ハレルヤ主よ、今日このようにしてあなたの日にメッセージを語らせていただくことを感謝いたします。どうか今日このメッセージを通して一人一人が今日また作り変えられ、この御言葉を通して神の愛を通して一つになることができるようどうぞ導いてください。また僕を通して良き通り下としてあなたの言葉を曲げることなく、傷つけることなく、また泥一つつけることがないように、まっすぐとしようあなたの言葉を語ることができるように、どうぞ僕を良き通り下として清めてください。今日の礼拝の始まりから終わりまで、主よどうぞあなたが導いてくださり、また主よあなたに期待し感謝し、愛する主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りをお捧げいたします。アメン。感謝します。アメン。ではメッセージを語らせていただきます。今日のメッセージのテーマは神の家族とはというテーマでメッセージを語らせていただきます。ずっと次大使メッセージお願いねって言われた時から、その前からずっと神の家族って何やろうなっていうのをずっと考えていました。簡単に言えば、一緒に祈って一緒に神様を礼拝して賛美するっていうのが神の家族かなっていうのをそんな感じで思ってました。でも果たしてそうなのかなっていう疑問もありつつ、このメッセージを作らせていただいたんですけれども、そして思ったのが、神の家族、みんな神の家族神の家族って言うんですけど、ここで僕は一つ疑問が出ました。この教会の一人一人の名前を全員言えるのかっていう、言える人はいると思うんですよね。はっきり言って僕はあやふやですね。分かる人はいるけど、あれこの人みたいな感じ。はっきり名前が分からない。三好まで分かるけど下の名前がちょっと分からへんとかあるんですけど、皆さんはどうですか。この教会のメンバーで名前も分からずに神の家族って言えるんかなっていうのを、まあ、思いました。言える人がいたらすいません。僕は正直はっきりとはごめんなさい分からないです。だから礼拝が終わったらお昼ご飯の時間に僕はその人のところに行って、ごめんなさい名前を聞きます。すいません、もう一度お名前聞いていいですかっていうのを聞くかもしれません。その時は許してください。おばあちゃんはすぐ名前間違えるんですけど、僕見てユーシーって言って、お正月とかみんな言ったら、あちょあのユーシーあれ取ってきてって言われて、もう僕も否定せずに分かったって言うんですけど、そのうち誰かが訂正してくれるんで、大使やで、ああ大使やっつって、そういうのがよくあるんですけど、今日は神の家族とはというテーマでメッセージを語っていきます。クリスチャンは2つの家族を持っています。1つ目は人間的な家族、そしてもう1つは霊的な家族。この霊的な家族が神の家族と言えます。人間的な家族は父母がいて、まあ、兄弟がいて、この霊的な家族でも親は神様ですよね。またクリスチャンは皆同じお父さんがいます。私たちは同じお父さんの言葉を聞いて成長していきます。またお父さんは聖書を通して僕たち一人一人にコミュニケーションを取っていきます。僕たちは神様の言葉を通して養育され、また私たちも聖書に耳を傾けて聖書を読んで生きていきます。それがクリスチャンの人生というか生活ですよね。傍から見ればロボットのように思えるんですけれども、そうではなくて、しっかりと僕たちに自由意志が尊重され、 神様の許している範囲内において僕たちに自由を与えてくださっています。そしてまたそれを通して僕たちは親しく神様と交わえる素晴らしい関係にあるとも言えます。ここで自由とあるんですけれども、この自由は好き勝手にやる自由じゃなくて、神様が喜ばれることを私たちが心に留めて、また神様の御旨を大事にし言葉に聞き従う。でも時に僕たちはその自由を間違える時があります。その時が罪を犯してしまう時であります。でも神様は僕たちが罪を犯すことも分かっているので、自らが人間となり十字架にかかり、その十字架を通して私たちを解放し悔い改める許しを与えてくださいました。これが霊的な家族の親と子のつながりです。次に子と子のつながり、横のつながり、これがメインなんですけれども、子と子のつながりの中でまず一つ目はお互いを愛すること。ヨハネの15章12節で、私の戒めはこれである、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。アーメン。クリスチャンならみんなが聞いたことのある基本中の基本というか、そんな御言葉です。そんな分かってるわって思っている人はいるかもしれません。だけど現に私たちはこの簡単なというか基本中の基本の御言葉でさえも守れない、そのようなものです。そして一番がお互いを愛すること、二つ目がお互いを許し合うこと、お互いに親切にし、お互いに心の優しい人となり、そして神様が私たちを許してくださったように私たちも隣人を許し合わなければいけません。今皆さんの中でどうですか？愛せているでしょうか？また許せているでしょうか？僕は本当にこの基本中の基本なんですけれど、これがすごく大切だなっていう、一番大切だなっていうのを思わされました。愛し許し合うことが人間関係において最も平安を保つ、また平安を生む良い手段であります。またクリスチャン、私たちはこの戒めを身をもって理解しているのではないかなと思います。十字架の愛を私たちが受けたのならなおさら隣人を愛さなきゃいけないし許さなきゃいけない、どんなことがあっても。そう言うけどそんなんやってられっかと思う人もいるかもしれない。そんなんいちいち一人一人に対応してやっていったらもう愛が足らんわと思う人もいるかもしれない。もちろん愛は足りません。だから僕たちは神様に頼むんです。愛を与えてください。そこで人と会った時に、ぶつかってしまった時、諦めないで飽きないでそこを乗り越えてほしいと神様は望んでおられます。特に人間ですから好き嫌いというものがあります。苦手な人もいると思います。この教会の中でも苦手な人もいると思います。僕は高校生の時にここの教会ではなく違う教会に行ってました。でそこで韓国の牧師先生がおられました。その牧師先生はよく礼拝が終わるとパッと身勝手しまったらダーッと来て、大志くんおはよう、すごい近いんですよね距離がすごい近くに来るんですよね。距離が近いというよりもどんどん入ってくる感じがあるんですね。で僕は正直ちょっと苦手でした。礼拝が終わったらスッと出るように、パッと目が合ってしまったらもうダッと来て、大志くん元気、学校調子どうみたいな、すごいもう暑いんですよね。暑すぎて嫌でした。でも今になって分かるのが、すごいその牧師先生は 子と子のつながり、僕たちクリスチャン、神の家族とのそのつながりをすごく大事にしていたんだなっていうのが分かりました。僕はまだその時19、18ぐらいで、すごく面倒くさい思春期でもあったんかなと思いますけど、今なら分かります。すごいそれが大切だなって。今僕がこの教会に来て奉仕をして、このようにメッセージを語って、ジーザスライフチャーチに携わって分かってきました。またそこの教会の牧師先生も言っていました。礼拝が終わったらそのまますっと帰るんじゃなくて、やっぱり誰か一人でも会話一つ二つ喋って、でまたお昼ご飯も一緒に食べて、礼拝が終わったらどうぞすぐに帰らないでください。その意味がようやくこの教会に来てすごく分かってきました。僕たちはそこで面倒くさいと思うかもしれないけど、でもそれはすごく大切なことで、それをすることによって僕たちが成長し、教会が成長する、そのつながりになります。ガラテヤ書6章9節から10節で、私たちは善を行うことに産みつかれてはならない、たゆまないでいると時が来れば刈り取るようになる、だから誰に対しても特に信仰の仲間に対して善を行おうではないか。ここで特にって、特に信仰の仲間に対してって書いてあって、なんでかなって思った時に、みんなクリスチャンは神様の御霊を受け、同じお父さんを見て、いわば私たちは神の血が流れている。現に血はつながっていないかもしれないけど、神の家族として神の血が私たちはつながっています。だからある面においては血縁関係以上の親密な関係にもなるとも言えます。現に日本のキリシタン迫害、この間映画沈黙サイレンスを見に行った時に、キリシタン迫害の映画なんですけれども、迫害で生死を共にするほどの結束力がある、血はつながっていない、現に家族じゃないかもしれないけど、神の家族として生死を共にするほどの結束力があるということを皆さん分かってください。ここぞという時に私たちのそれぐらいの結束力があるということを分かってください。もちろん自分たちの血縁の家族も大切にしなければいけません。もちろん大前提ですけれども、自分の家族を愛せないで神の家族を愛するということは無理です。ここで今日のメッセージ終わりなんですけど、僕は本当にこの教会が大好きで、教会新しくなってすごく居心地がいいっていうのもあります。綺麗やし、それもすごくいいんだけど、でも本当に大切なのは中身、教会の中。外見はいつか朽ち果てて汚れていって崩れていくものだし、本当に大切なのは教会の中、神の家族、人間関係がすごく大事だなと思います。時には喧嘩をする時もあるかもしれません。やっぱり嫌なとこを見てその人苦手になってしまう時もあります。特に奉仕を共にしているメンバーの中でルーズな人がいます僕なんですけど、それで嫌やなと思ってしまう時もあります。教会が大きくなるということはすごくいいことだと思います。大きい教会建てて、大きい会場で何千何万人の人が入って礼拝するということはすごく素晴らしいことだと思います。だけどその何千何万人の中で一人でも教会の人たちの中でつまずきがあってしまったら、僕は意味がないんじゃないかなと思います。もちろんこのジーザスラブチャーチが大きくなって神様の栄光を表すものとして用いられることを祈っています。もちろん望んでいます。だけど僕が一番望むのは、今のこのメンバーで一人一人が一つとなって本当にいい関係で腹を割って話せる家族以上の存在になることを僕は望んでいます。もちろんこの先もっと人が入ると思います。 神様を知らない人たちが来ると思います。また信仰生活に疲れて回復を求めてやってくる人がいると思います。その時にこの教会に集って今来ている私たち一人一人が今のこの状態でしっかりとつながって、また新しい人たちが来た時に全力で迎え入れて、また新しく来た人たちともつながっていく、そのような素晴らしい教会になってほしいなって望んでいます。僕たち一人一人が奉仕者です。牧師先生賛美だけが奉仕ではありません。ここに来ているみんな一人一人が奉仕者です。何でもいいのでみんなで会話をするっていうのがすごく大切だと思います。またそのような教会になっていけば、一人一人の信仰が成長し強められ、教会も成長していきます。どうしても私たちは自分自身を見てしまいがちです。その信仰において、苦しい時やっぱり自分がってなってしまう時があります。でもそうではなくて、自分がしんどいけれどでも隣人のために祈ってあげる、喋ってあげる、必ず神様は見ておられます。神様は私たちのために十字架にかかってくださいました。私たちのために死なれました。私たちはどうでしょうか。自分が苦しい時、辛い時、それを殺してでも隣人のために祈り、会話をしてあげる、話を聞いてあげる、そのようにしなければいけないんじゃないでしょうか。神様は見ておられます。必ず見ておられます。そしてまた祝福を与えてくださいます。このジーザスラブチャーチがそのような愛あふれた教会になることを望んでいます。本当に神の家族として、何か不安があったら、悩みがあったら相談し合える、そのような家族でありたいと望んでいます。以上でメッセージは終わりになります。最後にお祈りをさせていただきます。ハレルヤ、天のお父様、あなたの御名をあがめます。今日神の家族のメッセージを語りましたけれども、主よ、どうぞ一人一人のうちにあなたが住まわれ、また一人一人のうちに主よ、あなたの愛が増し加われ、また今日のこのメッセージを通して私たちが一つとなれるよう、どうぞ導いてください。教会は個性の集まりですから、たくさんの問題がいっぱいあると思いますけれども、でも主よ、そんな個性を集めてくださったのは主よ、あなたです。お互いを愛し合い、お互いを許し合う、そのような私たち、そのような教会でなるよう、どうぞあなたが導いてください。当たり前のようなメッセージですけれども、主よ、そんな当たり前のようなことも主よ、私たちはできません。ですから主よ、どうぞ日々私たちに愛を与え、力を与えてください。この時を感謝して、愛する主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りをお捧げいたします。アメン。